NPO 法人隣の介護代表理事川内淳と
介護福祉士兼フリーアナウンサーの柴山信子がお送りする皆様の家族介護のお悩みに答えていくポッドキャストです。4月1日放送の隣の介護のラジオです。川内さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、もう新年度初日の放送ということになって ね、 ね、はい、皆さんどんなね1日目をスタートされたでしょうかね。
4月に入って何でしょう、何ですか、2024と、
はい、
こう日付を書くのに慣れていないまま、
はい
はい、もうあっという間に4月っていうこの感覚ですね。私はこれもすごい主観的な感じで申し訳ないんですけど、いや、もう4月に。
そう、もう三月過ぎてしまったという。
そうですよ。もう今年は、皆さん、どうですか？だから、もう4分の1が終わった、
はい、
ということでいいですね。
ということですね。
いいですねって確認したくなるぐらいのスピード感なので、ちょっと、ね。で、いや、今年のこの、2月は、まあ、また急に振り返りますけど、なんか、すごく、ね、まあ、うるう年ではあったんだけど、
29
日まであったんだけど、でも祝日もあって、で、うちの法人も月単位で、こう、仕事していることが多いので、そうすると、もう、なんか、2月のカレンダーがパーンってこう、なっているような、感じだったなぁと思って、だからその勢いのまま3月が通り過ぎたという実感ですよね、今ね。いやー、恐ろしい。ね。なんかもう気づいたら夏が終わってるかもしれないですね。本当に。
いやいやいや、本当にね、なんか、今日ね、最終週で収録3月ですけども、
はいはい、
でもなんか本当にこう、開花も随分遅れてしまい、
あ、
まだ桜、ね、全くね、桜も東京はまだなんですけどね。
そうですよ、う
ん、
そうなんですよね。だから私は、そうそうそう、その、3月の中旬に、はい、都内に泊まることがあって、で、都内に泊まるときは、大体まあ、何の気持ちかあれですけど、自分の母校の周り、四ツ谷の周りを走ることが、はい、多くて。
うん、じゃあ、公共エリアとか。
公共ではなくて、迎賓館ですね。
迎賓館の方ですね、四ツ谷駅前の。
四ツ谷、はい、だから、ずっと通りを来て、走ってきて、はい、で、四ツ谷に到着したら、四ツ谷周辺をぐるっと、あの辺を走って、はい、で、また戻っていくっていう感じなんですけど、で、その時必ず、こう、なかなか地名が伝わりづらいですけど、真田堀っていう、四ツ谷の、まあ、桜がすごい綺麗な名所が、
はい、
大学のグラウンドの脇にある桜並木があるんですけど、はいはい、まあ、そこが、まあ、まさに私が、その場所取りとかで、こう、一生懸命、
思い出深い。
そうですね。ビニールシート引いた場所だったりするので、すごくこう懐かしく思うわけですけど、でもね、まあ3月中旬なので、まあ例年もね、そこまでですけど、そこまでね、咲く時期じゃないですけど、でもつぼみが多少見えるかなと思うし、全然。
それにしてもですよね、今年は。
そうですね、遅いので、まあ、だから今年、あれですかね、入学式を、迎える子たちにとっては、なんかすごくいいタイミングになれば、ね、だいたいいつもうまく。
卒業式の方にどっちかって
言うと。そうですね、卒業式にそうですね、タイミング合うこと多かったですけど、今年はね、もしかしたら入学式にバチッと合うんじゃないかって言われてますけど、
そうですね、そうですね。
開花宣言がね、少しずつ今、ね、各地でされてきてますけど、まだこれからだなという感じですかね。はい、
そうですね。
はい。はい、
そう、でもこの間ちょっと九段下のあたりにちょっと行った用事があったら、やっぱりはとバスツアーとかね、前のって事前申し込みじゃないですか。
そうか。
だから桜なんとかツアーとかにあって、もう乗ってる人たちはいるんだが、桜はないぞみたいな感じで、あらららっていうね、でもしょうがないですもんね、やっぱり
旅行
者の方はね、もう予定立てちゃって。
そうですよね。あれ、はとバスツアーっていうのは、天井がない2階建てバスで走ってる、そうそう、あれですよね。
あれです、あれです。
時々、 丸の内とかに、あんまり行かないですけど、行くと、はい、結構ね、あれが盛んに走ったりしてましたけどね。
はい。どうこの時期ね、やっぱり、武道館とかで結構大きい大学がね、卒業式連日あったりするので、そうでした。そうでした。あの辺りに結構にぎわうんですけど、ちょっとずれちゃったなって、その方ね。
本当だね。
そんな3月末っていう感じですね、今年は。
暖冬でずっと来て、まあ確かに例年よりは、ね、その寒さをそこまで強く感じなかったですけど、うん、でもなんかね、こういう着地、そうですよね、こういう着地になるとは。まあね、
本当に、
どうなっていくんでしょう。
本当ですね、
この気候が。まあね、まあ、ちょっと桜が咲くのを楽しみにしながら。
はい、そうですね、まあ、新年度ね、はい、はい、また気持ち新たにスタートしたいなというところです。
はい、
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、で今回なんですけれども、
はい、
毎日新聞の、ダブルケアという、ね、まあ、特集記事を今組まれている、はい、中からということで、
はい、
職場無理解最大の敵、心身悲鳴、緑色、生活に不安という、まあ、見出しの記事のご紹介となります。
はい、
はい、育児と、まあ、介護を抱えている、まあ、男性 の、 こうエピソードということになってくるんですけれども、この、まあ、お父さんですね、ご自身のお父さんと、それからも子どもたちのケアとという、うん、まあ、板挟みに合っている生活が、まあ、今続いている中で、まあ、離職を、これが実は2度目だったということなんですよね。それで、まあ、お父様がね、ちょっと若い頃からご病気で、お世話をするような場面はあったんですけど、まあ、しばらくね、お仕事にも復帰されたりしてたんですが、またまあ、くも膜下出血で倒れたことをきっかけに、介護をされるような生活を始められて、で、まあ、その後結婚されてね、お子さんも生まれてっていう中で、まあまあ、その離職を余儀なくされたという。で、まあ、二度ともやっぱり職場 の、 まあ、理解がちょっとこう、
本当ですね、
ところがね、うん、ちょっと言葉も出てきてるんですけれども、まあ、こういう状況になってしまった。この男性はね、まあ、自身のお父さんのこともあって、リハビリのね、お仕事をされていたり非常に頑張っておられるんですけれども、やっぱり自分の体が悲鳴を上げて離職をしたことで、まあ、正規雇用の時代に比べると、まあ、やっぱ200万円収入も下がってきて、ね、
うん、
まあ、奥様の収入となんとかなんとかっていう、胃を切り崩しながらのような生活になっているというような、ね、ところが紹介されています。まあ、やっぱり最大の敵はここの周囲の無理解だというね、
うん、
このダブルケアを取り巻くやっぱり現実を知ってほしいというようなね、ことが、言葉が、まあ、紹介されています。うん、なかなかやっぱりこう個別にね、こういういろんな記事がやっぱりあるわけですけれども、実際のところ結構現状こういうことが多いというやっぱ印象ですよね。
う
ん、
そうですね、まあ、まあ、日々こう介護相談を受ける中で、やっぱり確かにその周囲の無理解ってあるんだなと本当に思うんですよね。だからなんかこう、いや、ここで記事で取り上げられている内容としては、かなりこの男性の方に本当に無理解な言葉ですよね、がかけられてるのかなと思うわけですよね。なんか男性の育休は初めて、あなたの立場でよく休もうと思えたねとか、奥さんいるんでしょとか、なんかこういったことが女性からこう投げかけられるみたいなことがあったりとか、
ね、訪問看護ステーションのね、
そう
なんです、仕事をされていたということで、まあ、女性看護師さんとかが、
そう言葉をなんですかね、
う
ん、なんかお父さん施設に預けて仕事しないよみたいなことも言われたことがあるんだと。
う
ん、
そうですね、以前一度目はそこで離職になったってい
う、そうですね、そうですね、
施設に預けて仕事しろよってね、はい、言われたって、うん、
まあね、だからこのあたりがやっぱり、まずその職場の、まあ、理解が足りていないということで言えば、やっぱりこう、うん、企業の中でというか、まあ、職場の中でその介護に対する理解を促進するような研修をするのは、 その、介護離職をしていく、その当事者を生まないっていうこともそうだけれども、その周囲の理解を広げていく、その、だから、介護に直面した従業者が、それを言い出しやすかったり、または周囲の方から心ない言葉をかけられないようにしていくことのために、やっぱりそういう発信は常日頃必要だし、だからこそ私も繰り返し企業さんの中で介護のセミナーをしたり、まあそれが管理職向けのセミナーだったりとか、まあこの前もやったのはまさにその、ダブルケアをしている当事者の方と私とのその対談、同じ会社で、そういう経験をしている人の経験を聞くよと。だからなんか会社の大事なその会議の名前とかと、名前を話しながら、それと親の介護がこういうふうに重なっちゃったんですみたいな。なんかそういう話をしたりとかすると、非常にこうリアルに、はい、伝わっていくし、またでもそういうことをやっていくことが、結果としてこう会社の中に、あ、これがこう介護で、その両立に困る感じ、感覚なんだな、というのが伝わっていく。またこういうことをもう、その常日頃、こうやっていく必要があるし、まあでも、やっぱり、まあ中小企業であっても、やっぱりこう、まずは社長さん自身がこの介護ということに理解をしていき、まあ自分の言葉で、その、従業者の方に朝礼などで語りかけをしてみるみたいなことが非常に効果的だったりするわけですけど、で、まあ、そういう形を取ったとしても、はい、今度は次にあるのは、アンコンシャスバイアスとかって言って、はい、それはもう、要は、その、偏見に満ちた、その、お声かけをしてしまうことによって、結果それは相手を傷つけることにもなるんだ、ということですね。だから、介護は休んで、いる、休んで家族のために家族の近くにいることが良きことという前提があると、いや、そんなに介護大変だったら、ここは休んだらいいんじゃないって、うちも休暇制度あるから、みたいなお声かけを一方的にすることが、実は、相談を受けてると、その声をかけられた側って、なんか、いや、自分ってこう会社から切り離される人間なのかなって思われちゃったりするんです。でも、それを伝えた同僚とか上司の方とかは、もう優しさ全開で言ってるわけですよね。あ、当たり前ですけど。うん、でも、受ける側は実はそうは思ってなかったりするんですよ。で、このすれ違いもあるんですねっていうのを、研修の中のそのロールプレイに入れてみるみたいなことはやらせていただいて、いるんですよね。で、まあ、こういうことを、こう、耕していくというか、その、企業の中の風土作りとかって言いますけど、を繰り返しやっていくんだけれども、まあ、これをやっていけば、いわゆる、そのダブルケアの状況になったとしても、その会社の中で言いやすい雰囲気が出ていく。今、まあ仕事と介護を両立してる人たちの中で、職場に自分の介護のこと、そのこと相談できてる人っていうのは、まあ2割にも満たっていないっていう統計もあるぐらい、ほとんどの人は言えてないから、だからこうやってこう雰囲気を作っていくことで言いやすくしていくんだっていうことは、まずまあ一定の効果が見えそうだと。で、これを早くから相談をしてもらうために、まあその、独自に窓口作ったり、早く地域包括支援センターに、つなぐような仕組みを企業の中で作ってみたりっていうことをやっているわけですけど。で、一方で、こうやって耕していきながらも、やっぱり自分で抱え込みがちな方が、やっぱりこう、私も聞くのはさっきのそのアンコンシャスバイアスとはちょっと見方が違う話なんですけど、いや、上司の方は相当気遣ってちゃんとその方に対していろんな声かけをしてくれているんだけど、すべて、悪意のあるものとして取るしかないような精神性である方もいるんですよね。特にダブルケアというもうタスクに埋もれそうな方。まあ、つまり自分で考える余裕がないというか気持ちにも余裕がない状況の方々に、そういった方が多いかなと思っていて。いや、例えばさっきもちょっと言葉として紹介しましたけど、お父さん施設に預けて仕事しなよっていう、この 言葉をこの額面上このまま言われていたかどうかは、またはそれがどういう前後の文脈があってこの単語だったのかみたいなこととかがわからないと、この言葉の意図っていうの見えないかなと思うんですけど、いや、受け取り方一つかもしれない言葉だったりするわけですね。例えば、いや、そんなに大変なら、いや、あなたの人生も大事だから、いや、施設にね、入居するということも選択肢の一つに入れてみて、まあ、どうかなみたいなことを言われたとしても、すごく丁寧だとしても、でも、受け取る側の気持ちに余裕がなければ、それは、なんかもう、辛い言葉にしか聞こえてこないんですよね。で、そういうループに入っちゃうと、いろんな支援を、まあ、これは職場の中だけではなくて、ケアマネージャーとのコミュニケーションとか、まあ、デイサービスとかとのコミュニケーションの中でも、なんか、どんどんマイナスに自分が取ってしまっていくんですよね。で、結局支援をこう弾いちゃうんですよね。だから、ケアマネージャーからできないって言われたから、これ家族でやれってことか、みたいなこととか、なんか、デイサービスから、今日少し、少量の嘔吐、入ってしまいました。少しだけ、吐いちゃいましたっていう申し送りがあったら、あ、なんだ、もうじゃあデイサービスは使えないってことなのか、みたいな。その、吐くような状況だと来るなって言われてるのか、これは。で、いや、一言もそんなこと書いてなくても、もう、そうそうとしか見えなくなっていく。と、
うん、そうです。もう非言語の世界をね。
そう、もう、そう、格好の、自分の中で、文脈をこう読み取っちゃったりすると、これが危ないので、だから、もう、とにかく気持ちに余裕を持つことを、私はやっぱり、その、まあ、ダブルケアラーっていう単語もありますけど、まあ、その方は特にですけど、まあ、いかなる、その、ね、家族介護されてる方々も、やっぱりまず自分の気持ちに余裕を持って、でなければ周囲の支援に気づけないどころか自分からこう排除してしまう可能性があるので、だから私はこの内容を見て、まあ いつもの相談の場面に照らし合わせると、なんか、今の申し上げたその自分から弾いている力の方を強くこの文面から受け取ってしまうんですよね。だから、どこかで、なんですかね。まあ、さっきほど少しお話しした、その、会社の中での対談の場面でも、どこかで自分の線を引くというか、いや、それはもうできませんとか、無理ですとか、やれませんみたいなこととかを、その線を引けたりとか、または、そうですね、やっぱりまず自分の時間を取ろうという感覚がどこかにあったりとかで、特にまあこれはもう私にブーメランのように返ってくるのかもしれないんですけど、こう、人の支援をしている私たちみたいな、仕事というのはもうそもそもこう、人の力になりたいというモチベーションが前提にあって今の仕事をしているので、なかなかこう引き受けがちだったりするんですけど、でもやっぱり、
やっといないというかね。
そうですね。そうですね。だけど、どこかでまず自分の生活っていうことを、考えていかないとならないんだなということも、この文面から感じましたね。
そうですね。はい、はい、まあ、一度ね、やっぱりこう、弾かれたって受け止めちゃうと、もう言わない、誰にも言うまいってなっちゃう気持ちもわかるんですけどね。でも必ずどこかにね、やっぱりつながる先があるっていうのは、希望はね、ちょっと持ちたいですよね。
なんか私はもうこれはもう個人的な、その出感なのかもしれないですけど、抱え込んでいってしまったり、弾く力を、その支援を弾いてしまう力を、その軽減することで、だいぶ状況変えられるんじゃないかなと、本当に思うので、だから、セミナーの中でもよく伝えているのは、いや、家族介護において重要なのは、その、認知症の方に丁寧にお声掛けする方法でも、寝たきりの方に適切に上手におむつ交換する 方法でもないと思います。それは二の次三の次でいいですと。そうじゃなくて、今自分のこの状況を人に話ができてるかどうか、こちらの方がよっぽど大事ですね。それをやってくれる人たちは実はいて、だけど、はい、その人に話ができていないと、いつの間にか自分で抱え込んでしまうので、本来支援してくれる人たちが実は自分の周りにいなく、どんどんいなくなるんだけど、でもいろいろ人に話ができてる人って、結果として職場でも、まあ、介護のチームの中でも、いろんな支援を集めている人がやっぱり多いんですよね。だからここを、やっぱり皆さんが、このケースから、なんだろうな、ダブルケアってこんな大変なんだな、職場ってまだまだ理解が少ないんだな。いや、確かにそうかもしれない。そうなんだけど、でも、私たち一人一人もできることは、実はあるんじゃないだろうかというふうに思うんですよね。
はい、はい、そうですね、うん。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました、
はい。皆様の家族介護に関するお悩みを募集しております。ラジオネーム、年齢、性別、家族介護のお悩みをラジオ@老人-介護.comまでお送りください。